11月11日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。さあ今週もやってまいりましたね、この番組でございますよ。皆さんお待ちかねでしたか、はい、待っててくれましたか、どうですか、待ってた、
待ちかねですよ、
はい、ありがとうございます言わせる、はい、注目の街、ここ武蔵小杉から発信、武蔵小杉のローカルな情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る、笑いあり涙あり、ツッコミどころも神どころも満載でお届けするご近所トークバラエティ、川崎ショータイム小杉スイッチオンのお時間です。はい、はい、本日の番組メインパーソナリティは川崎生まれ川崎育ち、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダー、かじったハートは仲間の証、気をつけないとあなたのハートもガブッと食べちゃうので、おなじみなのかどうなのか、
同じ、
ありがとうございます、ガブのリーダーおしゃべりさんとゆうゆうこと大塚優でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
そしてその可愛らしいお声のあなたはどなたかしら、
あら、あらなたかしら、
あら、
あり
がとうございます、
はい、ご紹介に上がりました、はい、私、子供たちに歌を届ける歌のお姉さん兼現役保育士をしておりますルルお姉さんです。元気素敵大好き、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。キラキラ元気素敵大好きだったりさ、キラリーみたいな、なんか効果音ねつけたい ね、
あると
あるといいかも、ね、
そうね、
ボタン式のやつね、
携帯
取
り出せばいい
か、あ、そうだ、次やる、来週やったら、
やってみようかな、
やってみましょう、はい、決まりました、はい、そして他のスイッチオンファミリーですけれども、川崎 FM のスタジオ内ね、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、まだまだ感染ね、落ち着いてきたとはいえ、まだ油断してはいけませんので ね、はい、しっかり人数制限守ってお届けしてまいりますということで、はい、今日は、我らが小杉のマードンな人、DJ 恵子は今スタジオの外から窓の外でうなずいてくれています。
あ、いいサインですよ。いいサイン。
なんかちょっと何だったんだろう、その大きなアクションでしたけどね。はい、ありがとうございます。
動画撮って差し上げればよかった。
そうだったね、本当だね。ね、そして、我らが、プロデューサーのシチューさんはですね、はい、今、別の現場から駆けつけてくれている途中でございますので、はい、ご到着を待ちましょう。
待ちましょう。
はい、そして本日も素敵なゲストの方をお招きしていますので、早速ご紹介させていただきます。はい、はい、本日の特集、川崎育ちの農産物で美味しい楽しいコミュニティ作りを、川崎 C 級グルメコンテストということで、全国的にも大都市のイメージが強い我が町川崎ですが、意外なことに川崎市内には北部を中心に今も1000軒を超える農家があり、野菜や果物などを栽培しているんです。川崎育ちの農産物を使った名産品や取り扱う直売所、レストランなどもあり、その美味しさを味わったことのあるリスナーさんも多いのではないでしょうか。そんな川崎育ちの農産物を通じて市内の農家と市民をつなぐ活動をしているのが本日のゲスト、川崎食と農のコミュニティ代表の清水真由美さんです、はい、農産物そのものの魅力はもちろん、農に携わる人の思いまでをも広め、伝統を次世代へつなぐ、そんな活動にも力を入れていらっしゃいます。川崎育ちの農産物を使ったレシピコンテストも開催、おいしい楽しいお話をたっぷりとお伺いしましょうということで、清水真由美さんです、よろしくお願いします。
清水真由美です、よろしくお願いします。
あら、声が聞こえました、ありがとうございます。
ガブの大ファンです。
あ、嬉しい、ありがとうございます。ガブの大ファンですと言って、お手製のガブの応援うちわを持ってきてくれる清水さん、優しいな、ありがとうございます。嬉しいわ、ありがとうございます。番組をね、以前から聞いてくださっている方はね、あ、清水真由美さんって、あの清水真由美さんかななんてね、覚えてらっしゃる方もきっといると思いますからね、後でまたね、改めてご紹介しますよ。はい、そんな、本日もですね、番組、私たちへのメッセージ、ゲストさんへのメッセージももちろんお待ちしております。パソコンやスマホから、小杉スイッチオンウェブサイトのメールフォーム、または番組公式ツイッターへのリプライ、ハッシュタグの後にカタカナで小杉スイッチオンからお送りいただきます。Facebook ページもありますよ、そちらからでも OK です。採用された方で、住所と本名を記載されている方には、小杉スイッチオン特製ステッカーをプレゼントします。そうだ、先日も、ね、ご住所をいただいている方いらっしゃったので ね、ステッカーをお送りしましょうね。
はい、はい、皆さんいつもお送りしますよ。
そうですよ、ありがとうございます。さあ、今日もここまで原稿通りかどうかはわかりませんが、うん、はい、今日これからの川崎市中原区のお天気はですね、はい、 もうお天気崩れる心配は今日はなさそうですけれども、乾燥がとにかくね進んでねますね。大丈夫、喉とかやられてないですか？
ね、私は今のところ大丈夫なんです
けど、
手がね、
手の乾燥しますよね。アルコール消毒とかもするし、余計ね、
そうよね。最近はそう、
爪が私ね割れて割れてね引っかかってお洋服とか引っ掛けちゃうの。
そうなんですよ、ね、
そうなんですよ。
私もちょっとささくれだらけ
ね、やだよね。
なんとかしたいです。
はい、お天気の心配はありませんが、皆さん乾燥ケアね、してくださいね。
お気をつけください。
はい、さあ、本日も川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしています。川崎に住まうあなたが、私が、そう、あなたが主役の川崎ショータイム小杉スイッチオン。およそ1時間最後までどうぞお付き合いください。この番組は各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM スイッチオン。
ナイス住まいの情報館、スマイルカフェ武蔵小杉は、東横線武蔵小杉駅南口徒歩2分、聖マリ東横病院さん隣、不動産売買など住まいの総合窓口としていつでも営業中。ラジオを聞いてご来店いただいたお客様には、もれなく粗品をプレゼント、引き立てコーヒーをご用意して、皆様のご来店お待ちしています。
お口のことならサンタシカ。
綺麗な歯ならサンタシカ。
痛み少なく目立たない。
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ。
素敵なシニアにはサンタシカ。
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ。
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
小杉駅東口目の前、フーリアム武蔵小杉店。食品売り場は深夜1時まで営業。2階には医療モールがオープンし、さらに便利に。フーリアム武蔵小杉店、皆様のご来店をお待ちしております。
79.1MHz 川崎 FM の電波から、またタイマルラジオでも生放送。小杉スイッチオンホームページにあるアーカイブで聞いてくださっているあなた、いつもありがとうございます。武蔵小杉から発信、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今を全国にまた世界にまでピピピピピピッと発信しております。ピピピピ、川崎ショータイム小杉スイッチオン。本日のお相手は、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダー、おしゃべり担当ゆうゆうと、
はい、子供たちに歌を届ける歌のお姉さん兼現役保育士のルルお姉さんです。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、今日はさ、はい、11月11日っていうのはさ、うん、まあもうね、ポッキーの日じゃない？
そうね、そう、11
日なんですけど、ポッキーの日の話はね、今日は違うの。
そうじゃ
ない
。そう、
置いて。昨日、11月10日ね、はい、たまたまね、知ったんですけど、何の日かっていうと、うん、いい天、10が天から転じて、いい手の日なのかな。それでね、ハンドクリームの日っていう風に、
そうなん
ですか、決めた、企業さんがいらして、はい。その企業、うん、はい、どの企業でしょうか。急に振る、
ヒント、
そう、ハンドクリームで有名な製薬会社、うん、そして、川崎に本社がある製薬会社といえば、
製薬会社、
どこだ
どこだ。
あ、清水さんは頷いてるから分かってる、
ね、あ、分かってらっしゃる。ちょっと私、どうしようどうしよう、キッコーマンしかいません
キッコーマンはキッコーマンのお醤油、そうそう、お醤油を手に塗り込んでいい匂いって
な
違う違う、
え、ごめんなさい。
じゃあ清水さん、正解を。
ユースキン。
そうです、
ユースキン。ユースキンだ、そうでしたね。
黄色い蓋のね、はい、はい、結構こう、強めの、しっかり効くハンドクリームもあれば、はい、最近お花のいろんなね、シリーズのいい匂いのハンドクリームもあるし、ね、私それ本当愛用してね、使ってます。もう絶大な信頼。
そうだ、ユースキンさん
が。そうなんです。
この番組でもね、何回もその話題出ましたもんね。
そうなんです。ぜひ、これからの季節ね。はい。キッコーマンのお醤油ではなくて、はい。ユースキンさんのハンドクリーム。はい。はい、皆さんもね、使ってるよ、なんていうメッセージなんかもお待ちしておりますよ。うん、はい。パソコンやスマホから、小杉スイッチオンのホームページにあるアーカイブ、違う、ホームページにあるアーカイブで聞いてくださっているあなたもの原稿を読んじゃったので、はい、はい。飛ばします。ということで、はい、お便りお待ちしております。
はい、お待ちしております。
さあ、ここで一曲聴いていただきましょう。今日はですね、以前、この番組にもご出演いただきました、うんうん、シンガーの橋本聖子さんの新曲をお聴きいただきます、うん、はい、ご本人からメッセージも届いているので、曲の途中でね、ご紹介させていただきますよ、はい、それでは聴いてください。橋本聖子でスタート。
日の君の言葉、今もここにある。グランドの砂ぼこりがこのユニフォームに染み付いて、体の熱が上がる。もうすぐ
したのは橋本聖子スタートでした。聖子ちゃん、はい、メッセージありがとうございます。今聞いてくださってたのかしらね、橋本聖子ちゃん、ね、ファンの方もお聞きになってたでしょうか、うん、はい、あの以前この番組にゲストで来てくださったのは、うん、昨年の4月2日でした、うん、あ、はい、うんうん、あの番組ホームページにアーカイブも残ってますから、ぜひ、うん、あの改めてお聞きになってくださいね。聖子ちゃん、また番組遊びに来てください、
お待ちしております。
はい、お待ちしてます。ありがとうございました、うん。さあ続いては、武蔵小杉周辺情報のコーナーに参りましょう、はい、毎週武蔵小杉や小杉からアクセスしやすいエリアのお出かけ情報などリサーチして、紹介するコーナーです。さあ本日はですね、お電話がつながっておりますので、まずお電話口の方お呼びしてみようかと思いますよ。もしもし。
もしもし。
はい、こんにちは。
こんにちは。
はい、まずすいません、私が自己紹介させていただきますね。はい、はい、番組のパーソナリティをしております、自称、夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブの、ゆうゆうと申します。どうぞよろしくお願いいたします。
あ、ゆうゆうさん、よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。今日はですね、今お電話がつながっているのは、川崎商工会議所の、斉藤さんでいらっしゃいますね。
え、はい。はい。商工会議所の斉藤と申します。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、今日は、商工会議所の方が一体何をお話ししていただけるかというと、
はい。
はい。川崎の名産品というのをご紹介いただけるということなんですよね。
はい、ありがとうございます。
川崎名産品、ぜひどんなものかまず教えてください。
はい、ありがとうございます、はい、川崎名産品というのがですね、はい、お名前ちょっとまだまだ知らない方、市民の方いらっしゃるのかなと思うんですけれども、はい、市内のですね、生産や製造または加工し販売されている品物の中から、うんうん、お土産とかにもこう使っていただけるような川崎らしい品物を、川崎市や川崎商工会議所、また、川崎市の観光協会さんなどで構成されている川崎名産品認定事業実行委員会というところがございまして、うん、はい、こちらで認定をさせていただいている、名産品という事業でございます。はい、で現在はですね、本当にいろいろな製品が、こう応募いただいて認定させていただいていてですね、はい、本当に和菓子や洋菓子、それ以外にも、お酒とか本当調味料とか、本当に小さい個店さんとかが作っているものもですねありまして、はい、でそれ以外にも工芸品なんていうのも川崎にはいろいろな企業さんが作られているところがあるので、そういったものもこう一律で認定させていただいていて、何かしらこう川崎のイメージとかですね、何かこう観光 信仰に結びつけていただけるようなものとして皆さんに紹介をさせていただいているというものになります。
そうなんですね。 はい、あんまり知られてないっておっしゃってましたけど、実は私はですね、はい、知ってました。
ありがとうございます。
はい、して好きで買っているおし、ね、品物もここでねちょっと具体的に言うのは避けますけどね、好きなねものあるんですよ、乗っているものでね、はい、
はい、
どんな風に決まるんですか、はい、審査があるんですか。
あ、そうですね、はい、3年に一度ですね、うん、更新というものをですね、今まで応募いただいたものが継続してこう申請をいただいて認定いただくというものと、新規の皆さんから応募をいただくというタイミングがございます。
こういうものを作ってますという、はい、まず申請がされてそれを審査するということなんですね。
さようでございますね、うんうんうん、はい、なので3年間に一度そういった応募のタイミングがありまして、はい、まあ、審査については先ほど申し上げた市や会議所、観光協会と商業関係や市内の幅広い団体のメンバーで構成される審査会みたいなものがございまして、うんうん、はい、そこで一番こうメインとなる川崎らしさとか、うん、どうやって情報発信してるのかとか、食の安全とかですね、うん、製造の安全安心の取り組みとか、さまざまなそういった項目で審査をさせていただいています。
なるほど。新規の認定のものもあるというふうにおっしゃってたんですけれども、このね、はい、今このシーズンといいますか、新たにこの3年間で認定したものっていうものにはどういったものがあるんですか。は
い、ありがとうございます。はい、新たにですね、2021年から2023年のですね、うんうん、3年間の、期間を認定という期間とさせていただいたものが、はい、ちょうど今年の4月1日から認定開始となりまして、合計でですね、98品、
そんなにあるんですか。
はい、なかなか本当に多くの数をお申し込み皆さんにいただいてですね、内訳としては和菓子が36品、
はい、
洋菓子が19品、うん、お酒や調味料などを含めたその他の食品とさせていただいたものが32品、うん、そしてその他工芸品ですね、工芸品が11品となっていてですね、本当に事業者さん皆さん力入れていただいて、お店の本当にこうメイン商品だというかですね、そういった形で出していただいたものがたくさんございますね。
じゃあその品物ね、合計98品もあるということなんですけども、はい、どこで買えるのとか、どのお店がそういうお店扱ってるのなんていうパンフレットとかってあるんですか。
ありがとうございます、はい、そうなんです、パンフレットの方もですね、はい、今年作成させていただきました。
はい、
で、はい、でちょっとですねコンパクトなサイズで英語版のサイズのパンフレットなんですけれども、はいはい、写真とですねその販売者の方々の商品やコメントを掲載させていただいています。で購入できる場所というのが、うん、基本的には各店舗さんでやはりご購入いただくか、各店舗さんのホームページなどでも取り扱いされている個々のですね個社の皆さんでお買い求めいただく形になるんですけれども、はいはい、一部ですね、うん、製品については例えば JR 川崎駅のですね北テラスさんなどでも、はい、あちらでもですね取り扱いをちょっとさせていただいたりとか、東海道交流館というですね、はいはい、旧東海道にある交流館があるんですけども、はい、そちらでもちょっと置かせていただいておりますので、ぜひ近場を通られた方はですね、ご覧いただきたいなと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、であと一つパンフレットはですね、うん、川崎市スペース、川崎名産品という形で、よくある Google さんとか、はい、Yahoo さんとかで検索いただくと、うん、川崎市 のホームページがございますので、はい、こちらからPDF のような形で一度に返してですねご覧いただくこともできますので、もしちょっと携帯とかをお持ちの方は一度ご覧いただけると大変嬉しいです。
もうそのパンフレットと同じものが、はい、ネットでも見られるんですね。
そうですね、はい、
嬉しいですね、形になりますので、それだからね事前に調べてなんてこともできますもんね、
はい、ありがとうございます、はい、ね、見ていただきたいです。
もう今ねこの季節というか、まあこのね、はい、時節柄といいますか、やはりなかなかこう遠方からお越しになるとかね、まだ難しい状況ではあるかもしれないですけど、
はい、
これからだったらお歳暮の時期とかにもなったりもするし、
ね、
別に、はい、何も遠くでなくてもご近所同士のねお茶菓子とかね、うん、はい、ちょっとした手土産とかに使っていただくのだってもちろんいいわけですもんね。
そうですね、はい、本当にいろいろな方こうゆうゆうさんとかも知っていただいたりとか、はい、認知はもちろんこう長年続けているもんですので、少しずつこう広がってきてはいるんですけども、うん、新規で例えば川崎に来られた方っていうのはここ本当数年すごい増えていると思うんですね。
そうですよね、
はい、でそういった方にもやはりぜひ知っていただいて、うん、特にこのパンフレットっていう意味がですね、コロナ禍でこう身近な発見というんですかね、商店街のちょっと改めて、うん、 行ったらこんな発見があったとかですね、いろいろとあると思うんですね、うんうん、そんな中でこの名産品というのもパンフレットを見ていただいて、あ、自宅の付近にはこんないいお店あったんだなっていうことを知っていただきたいなっていうところが一つのやっぱ私たちの思いがありまして、でそういった中で商品を買っていただいて、お友達やご家族やいろいろな方にですね、プレゼントに使っていただいたりとか、今後ですね、ユーザーとなっていただいたりとか、そういった形でこう、広がっていっていただければなという思いがございます。
はい、ありがとうございます。ただのパンフレットじゃないんだぞってことですよね。
そうですね。ちょっと思いを込めて、すみません。
すごく伝わってきました。斉藤さん、皆さんの思いが、ありがとうございます。ではですね、もっといろいろとお話を伺いたいんですけれども、お時間もございますので、最後に改めて、お聞きの皆様に PR などありましたらお願いいたします。
はい、すいません、改めましてになりますが、川崎市は都心から すぐの立地でございますが、うん、川崎大師や皇居夜景、富士湖ミュージアムや動物園とか水族館、音楽ホールも、ミューザーとかですね、たくさん見どころございます、うん、花火大会とかも今年はちょっとまだできてないですけども、うん、そういったイベントもあるかと思います。でその中の一つとしてですね、川崎名産品というものをぜひチェック、今後ですね、何かあった際にいただければなと思っています。でその際にパンフレットを手に取っていただきながら、街をこう少し歩いた時にですね、あ、このパンフレットに載っていたお店だなとか、うん、そういった気づきとかをですね、持って、いただければ、新しい発見などにもつながっていただけるのかなと思いますので、ぜひご覧いただきたいなと思います。でもう一つ今回NPO 法人 の小杉駅周辺エリアマネジメントさんのご協力で、はい、本当ありがとうございます。武蔵小杉さんのですね、はい、一部 のタワーマンションさんでお住まいの方はですね、ぜひちょっとチェックいただけると嬉しいんですけど、はい、デジタルサイネージとかでこう地域の情報とかがこう PR されている場所があると思うんですけども、はい、ここでもですね、川崎名産品実は PR させていただいておりますので、はい、もうすでにお気づきになっている方もいらっしゃると思うんですけども、もしタワーマンションさんとかでこうお住まいの方とかいたらですね、ちょっとこうチェックいただけると嬉しいなと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
思いが本当にね、伝わってきました。川崎名産品を広めたいっていう気持ちが、はい、またよかったらぜひ今度は直接スタジオにゲストさんでお越しいただいて、たくさん PR いただけたらと思います。
どうもありがとうございます。
お忙しい中ありがとうございました。
時間ありがとうございます。いただきまして、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。失礼します。
ありがとうございます。
失礼いたします。はい。さあ、リスナーの皆さんも川崎名産品ぜひチェックしてみてくださいということで、以上武蔵小杉周辺情報でした。はい、時刻は午後2時23分になりました。続いてのコーナーは今日の安全安心一問一答です。毎週、交通安全や防犯にまつわるクイズに丸か×かで回答していただいております。本日の回答者は、川崎食と脳のコミュニティ代表清水真由美さん。あら、ちょっと今油断さなさってましたちょっとね、今ずっとね、見守りの体制に入ってくださってたところから急に呼んじゃって失礼しました。ということで清水さんにお答えいただきます。丸か×かでお答えくださいませ。はい、出題はレズお姉さんです。はい、ラジオ聴きの皆さんも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署川崎純情小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰かしら。
川崎純情小町の泉杏奈です。事件事故を目撃したら110番、110番していいか迷ったらシャープ9110へ相談してください。
それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
はい、あんちゃんありがとうございました。それではルルお姉さん出題をお願いいたします。
はい、はい、お願いします。さあ、丸かバツかでお答えください。緊張されてますか。
ドキドキ。
はい、問題です。じゃじゃん、じゃじゃん。運転免許を返納した方が作れる運転経歴証明書の有効期限は5年間である。丸か×か。
×、はい、
×あ、5年ではない。
ではないです。
じゃあ×ということはそういうことになりますか。お、じゃあ早速正解をいきましょうか。
すごい、パッといきますね。すごい。
じゃあ×である。正解かな。
どっちだ、どっちだ。
おー、バッチある、ピンポン、
バッチある、ね、そうなんですよ、はい、補足説明です。
お願いします。
はい、おっしゃられた通り、5年間ではなく、この有効期限は全くないそうなんです、
あ、はい、ないんだ、
そうなんです、
何年とかじゃないんですね。
そうなんです。なので生涯ずっと使うことができますよとのことです。
運転免許、
運転免許を返納する方いらっしゃるじゃないですか、
はいはいはい、
ちょっと私事でね、ちょっと運転免許絡みでいろいろ警察署に
行きまして。あ、そうでした、ルロネさん、そうだ、
ちょっとまたその話を別で、別
で、ね、
はい、お話するんですけれども、そう、その時にもちょっと窓口でやり取りされてる方がいて、そう、生涯使うことができますよということなので、はい、ちょっともう運転しないし返納しようかしらとね思われている方、ぜひね、その運転経歴証明書をもらって、それはもう証明書として使えますので、大事にね、使ってください。
証明書みたいな、
そういうことになるんですね。そうなんです。
なるほどね。
あら、新しいことを教えていただきまして、ありがとうございます。
ありがとうございます。
清水さん、迷いなく正解おめでとうございます。
ありがとうございます。
もうパズってね、
パズ、
そうですね。
さすがでございます。
迷っても。
はい、はい、以上、安全安心は中原から、今日の安全安心一問一答でした。
はい。うん、
さあ、お待たせいたしました。はい、ここからは、地域ゆかりの今が旬なゲストを迎えして、川崎市や武蔵小杉のこれまでやこれから、そして今や文化に迫ってまいります。ゲストさんととのトークコーナーでございますよ。はい、ということで、改めまして本日のゲストさんを、ご紹介させていただきます。
お願いします。
はい。全国的にも大都市、都会のイメージが強い我が町川崎ですが、意外なことに、川崎市内には北部を中心に、今も1000軒を超える農家があって、野菜や果物などを栽培しています。川崎育ちの農産物を使った名産品、先ほどもご紹介しました、はい、あとは取り扱う直売所やレストランなんかもあるので、その美味しさを味わったことのあるリスナーさんも多いのではないでしょうか、そんな川崎育ちの農産物を通じて市内の農家と市民をつなぐ、そんな活動をしているのが本日のゲスト、川崎食と農のコミュニティ代表の清水真由美さんです。農産物そのものの魅力はもちろんのこと、農に携わる人の思いまでも広め、伝統を次世代へ受け継ぐ活動にも力を入れているんです。川崎育ちの農産物を使ったレシピコンテストも開催とか、さあ、美味しい楽しいお話たっぷりとお伺いしてまいります。清水真由美さん、改めてよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
清水真由美さんって、清水真由美さんって先ほど冒頭で言いましたけど、
ですね、
そうなんですよ。清水さんはですね、2018年12月27日の第142回放送ほか、この番組、ちょっと今お休みしてますけれども、以前、ノーレディオ、ノーライフという、はい、都市農業に関するコーナーを持っておりまして、そこでも大変お世話になった。はい。プロデューサーのひきゅうさんと、けいこさんもですね、はい、本当に清水さんのお話楽しくって、って、また久しぶりにお話いただけるの楽しみというふうにね、言って、おりますので、はい、はい。そして、私事にはなりますけれども、私もですね、実は以前、清水さんがまたね、いろいろとされている活動の一つで、市民記者さんという、新聞に載せる記事の記者さんをされていて、そこでですね、一回私、ガブの活動を紹介していただいたことがあって、
は
い、そうなんです、2018年1月20日の掲載、もう3年、もうすぐ4年経つんですね。そこでご紹介いただいたことをきっかけに、はい、清水さんには本当にお世話になっておりまして、遊びに、ライブ、私たちのライブに遊びに来てくださって、
一番もね、持ってきてくださってるんですよ。
本当にね、温かく応援してくださって、いつもありがとうございます。
いや、こちらこそ。
今日は、はい、川崎、はい、食と農のコミュニティの代表、はい、清水真由美さんとしてお越しいただいてますので、
はい、
改めて、
はい、
名前置き長くなっちゃったけど、改めて自己紹介を清水さんからお願いします。
はい、川崎食と農のコミュニティという市民活動団体の代表をしてます清水真由美と申します。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、さあ、早速なんですけど、はい、川崎食と農のコミュニティというその市民団体さん、はい、どんな活動をされている団体さんですか？
はい、先ほどちょっとゆうゆさんも話していただいたんですけれども、川崎で採れた農産物を使った料理コンテストを年に1回、それが結構大きな活動の柱で、 ですね。はい。それがまあ一番大きな活動で、まあコロナの前はそれを使った料理教室なんかもやってたんですけども、今ちょっとそれをお休みしていて、まあ、コンテストを年に1回、もう8年くらい。はい。
そんなにありますか。
はい、はい、やっています。
続いてますね。はい。紹介の時にもね、言いましたけども、はい、その川崎の農産物を、それを通じて、はい、農家と市民をつなぐ、はい、その、つないだコミュニティっていうのの、はい、コミュニティの市、
そう、
頭文字の市、そして、美味しい、楽しいの市、そして、C 級グルメコンテストなんですね。
そう、その C で、C 級グルメ。
まあ、決して ABC の、暗いランクじゃないんですよ。楽しい、美味しいコミュニティの市の、
素敵な市、
ね。そうなんですよ。ね、そのね、C 級グルメコンテストのこと詳しく伺いたいんですけども、はい、まあ、その前に、その清水さんは、この川崎食と農のコミュニティ、はい、この農に関係したこの活動っていうのは、いつ頃からされてるんですか？
そうです。私、2013年から一応川崎で、この食と農をつなぐようなことを始めまして、で、ここの今の代表をしてるのは2016年から、
なるほど、
はい、やっています。
どんなきっかけで始めたんですか？
きっかけはね、そのさらに、だいたい10年くらい前の話なんですけれども、たまたま仕事で、全国のこう、例えば農業体験を受け入れる農家とか、はい、そういう人たちに、こう出会う機会が、まあ仕事だったんですけれども、で、いわゆる、こう、なんだろう、こう、地域のことを考え、子供たちのことを考え、もうなんか身を削ってみたいな、でそういう人たちのなんか懐の大きさを、すごいなんか目の当たりに見る経験があって、でまあ、自分自身は信州安曇野の出身で、まあ、周りにこう田んぼとか畑もあるようなところ で、
ね、
はい、だけど育ってた頃はあんまり興味はなかったんですよ。
あ、
まあ、まあ田植えやってるよう なんかいい、
うんうん、
だけどやっぱりその人、そういう風に地域でこうずっと頑張る人に何人も出会ったことがやっぱりすごい大きな分岐点で、それが10年くらい前の話で、
はい、
それでパッと自分の、まあ私川崎に住んでも40年くらいになるんですけども、うん、パッと見てみたら、私宮前区に住んでいて、はい、あ、なんか川崎にも畑とかあるんだっていうのに気づいて、
でもそこで気づいたんですね。
そうなんです。で、そこがつながって、まあ最初はその全国の大きな輪から、はい、パッと自分の目の前を見たら、あ、あるじゃんみたいなことになって、だったらやっぱり足元の部分を、きっとそういう農家が川崎にもいるはずだと思って、それでまあ動き出したっていうのが大きな今に至る、はい。
全国を見てみて、ふと自分の地元を見た。はい、
そうです、そうです、
そうです。そういう気づきってでもやっぱ、外を見たからこそ出た気づきですよね。
はい、はい、はい。
そうだったんだ、知らない、よかった。はい、じゃあ、そんな川崎のね、いろんな思いをされてる農家さんに出会った清水さんが、はい、川崎 C 級グルメコンテストというこのコンテストを、はい、開催するというか、開催中というか、うんうんうん、はい、まさに今されてる、はい、ということなんですけれども、はい、これはどんなコンテストで、まあ、きっと思いもね、今の清水さんの気持ちに通じるところがあると思うんですけれども、これがどんなコンテストで、どんな風な思いで開催されることになったのかをぜひ聞かせてください。
はい。それでやっぱり、とにかく作ったものを地元で食べる人がいないと、広まって理解を
すること
が、このまま、はい。で、このコンテストの大きな、だから必ず川崎で採れた野菜か果物を必ず一品は使ってくださいっていうのが、条件で、
はい、
それでその応募用紙の後ろには、その、一応生産者の名前も、何々さんの、なんだ、キャベツとかいうのも書いてくださいっていうことにはなっていて、それで、今まさに本年度分の、2021年 の、はい、応募を始めてるところなんですけれども、はい、だいたい一つ、まあ一つのお皿に盛れたりとか、なんかまあサラダでもいい、し、まあ、スープでもいいし、まあ、丼みたいでもいいし、まあ、一品になって、それで、まあ、大体2人分で、材料費が、まあ、1000円くらい、いろんなものも合わせて、が目安が一応条件で、それで審査員も、市内の農家の方とか、飲食店というか、お惣菜をやってる市内で、はい、はい、そういう方たちが。
プロの方なんですね、じゃあね。
そう、市内の、そうそう、市内の農家と、お惣菜をやってる。市内の人とか、市内でやってる管理栄養士の人とか、うん、もういわゆるこう市内で全部審査も、
そうです、川崎地域グルメコンテストですもんね。
じゃあこれが特徴かなって、はい、それともう一つ、うん、ここ数年、去年も小学4年生が結構たくさん出してくれたりとか、高校生がもう 4,5 年前から出してくれてて、うん、それで、 2年くらい前から審査を一応ジュニアが高校生までと、はい、っていうのはあまりにもその高校生、小学生高校生がたくさん出してくれるようになったので、ちょっと大人を分けてるんです、うん、審査を、うん、でやっぱりその子供に引っ張られるっていうのはあるんで、で今年も大人部門は一応大学生っていうかその高校以上、
高校卒業
卒業した大学生以上の社会人、
社会人も含めて、はい、それで高校生までの年齢の人をジュニア部門ってことで、今年も審査をすることで、それでまあ簡単な応募用紙は1枚であれなんですけど、はい、レシピはもう書くのは自由で、まあパソコンで打ってもいいし、これが去年のねグランプリを取った小学校4年生のグループで、
ね、ちょっとラジオだからお見せできないの残念ですけれども、
どっかで上げて、はい、手書きでもこういう風に手書きで構わなくて、
グランプリの作品なんですね。
そう、ジュニア部門のグランプリのいわゆるフランスパンの中身をくり抜いて、まあ、そのパンも食べるんだけど、
そのね、
その中にシチュー、じゃあパングラタン、グラタンを入れるっていう作品なんですよ。
パンがまるでお皿のよう、お皿まで食べられる冬野菜グラタンって書いてある。で、可愛い絵と一緒に細かくレシピ、
ちゃんとこっちの方にも材料が掲載してて、それで下の方にやっぱりなんだろう、コロナでね、みんなあれだけど、去年なんでね、去年のこれを食べて農家の人に元気になってもらいたい、そういうところまでを考えられる子供ってすごいなって、すごい逆に気づきもあって、だからレシピとかでもちろん写真でもいいですし、こういう絵でもいいんですね。ただ料理をイメージできないと、一次審査は書類でしますので、でこれでいただいたものを実際にちょっと事務局の方で作って食べてみて、で最終の二次審査を決めるっていうことで、はい、で書類の方が12月10日一応締め切りで、はい、
なるほど。じゃあさっきその、はい、応募用紙の裏にどこどこさん、はい、誰々さんちの、はい、で採れた野菜とか果物とか各欄があるっていうことは、はいはい、応募の条件としては、はい、川崎で育って収穫された農産物を使いましょう、はい、必ず一品ね、ま
あ、時期によって揃わないものもあるので、そうです
ね、はい、
なんかそれはいろいろ使っていただいていいんですけども、うん、必ず一つは使ってください、
なるほど、
必ず一品は使ってくださいっていうのが条件なんですね、
はい、はい、わかりました。すごくこう、はい、なんだろうな、楽しい、無限ですね、なんかね、可能性ね。
やっぱりね、うん、こういう子供のこういうのを見ると。
そう、今ほんとね、お子さんのももちろんそうだし、大人は大人で料理自慢の方とか、
そうですよね。
ね、そうそうそう、日頃実はこんな料理作ってるけど、これ川崎の野菜でやってみたらいいんじゃないかしらなんていうこともあるし、
そうなんです。
恵子さんとか、あら、今いなくなった。恵子さんお料理上手だから、ね、今、うなずいてる、
うなずいて
る、外で。ね、ルルお姉さんはお料理はされますか？
お料理してますよ。
そうなんです。
ねえ、ちょっと考えてみようかなって
。野菜で、ぜひ。ね、うん、そうか、いいですね。ねさあ、じゃあね、まあ、今、ちょっと川崎育ちの野菜、果物っていうふうに触れましたけれども、はいはいはい、実はその川崎には農家が1000軒あってっていう紹介も先ほどしました。川崎ではどんな農産物が実際作られてるんですか？
そうですね、割と、こう、有名というと、ほら、玉川梨とか、うん、なんかそういうのがこう、出てきたりするんですけども、うん、基本的に夏野菜はもう本当にキュウリ、トマト、で、ナスとかももう豊富に作っていて、もう、ナスとかは中学校の給食とかにももちろんたくさん出てますし、
そうなんですか。
で今の冬の時期だから、うん、まあ大根、カブとか、うん、ほうれん草とか、
うん、いしい、
そういうものも一通りっていうのもあれなんですけども、うんうんうん、作っています。それで、それを、なんだろう、まあセレサモス、大きな直売所とか、うんうん、ある程度こう商売的にやってる人は、まあ500件くらいと言われてるんですね。
農家の1000件って紹介したけれども、うん、実際に、まあお商売というか、そう、
ある程度の量を出荷している人たちは、まあ農業を一つの、なりわいというか、はい、自分ちの収入源の一つとして、うんやってる人は、ま、500件を、ま、切ったと言われてるんですけれども。
でも、それでも、この都会、川崎にね、500件農家があるっていうのは、すごく意外なんですよね。
そうなんですよね。あと、最近、今の時期だったら、結構、果物、みかんとかを作る、柑橘類を作る人たちも増えてきていて、とか、ま、あと、いちご。もう、いろんな、
いちごはね、私、はい、食べたことあるな。
有名なところから、今、すごい作る人が増えてて、いちご農園もすごい増えてて、
ね、確かに。
摘み取りみたいなのも始まってるので、うん、そういう意味で。 こう近くにね行けていいじゃないですかね、あのね、
うんうん、あとそう、
そう今ね、お便りで、はいはい、川崎生まれのお野菜について、はいはい、いつもフロンターレ情報をお届けしてくれてるたまっちさんからいただいてまして、はい、ちょっとご紹介させてくださいね、はい、ありがとうございます。川崎生まれの香辛子、
はいはい、
香辛子についてお便りいただきました、はいはい、フロンターレのプロカフェで、はい、キャンペーンをしている時に香辛子の苗をもらって育てていたのですが、はいはい、花だけ咲いて一つも実がつきませんでした。
たまっちさん、
ね、で後日セルサモスへ行った時に店員さんにその話をしたら、はいはい、まだ歴史の浅い作物なので、本職の農家さんも手作りで栽培していますよというふうに聞きました、農家の、本職の方々もね手こずっているようです、香辛子といったね、お便りもいただきました、
香辛子、辛くない唐辛子なんですよね、今川崎で頑張って、PR してる、
そうですよね、うん、松屋さんの飴に入れたりとか、大師ののど飴で作ってるところでも、その飴、だからだいぶ開発もいろいろしてるみたいですし。
ちょっとね、私まだ食べたことないけど、あまり癖がなくて、ね、食べやすいんだっていう話ですよね。ガクさん、栽培盛り上げたいのガクさんからは、香辛子盛り上げたい、わちゃわちゃ動き始めましたよなんてね。すごい、どんどん盛り上げてほしいですね、こういう野菜もね。さあ、今いろいろな野菜の名前出ましたけれども、中でも実は特に、清水さんが力を入れているのが、はい、のらぼう菜というお野菜の普及と保存、はいはい、これについてねちょっとね、はい、できるだけ時間の限り伺いたいんですけど、なんかまずのらぼう菜という野菜がどんな野菜か知らない人にも教えてあげてほしいし、ね、はい、なんかそれに関する本も出版されたっていうのも ね、伺ってるんですけど、はい、のらぼう菜ってどんな野菜か、私は知ってるけど、リスナーさんに教えてあげてほしい。
そう、油中のだから、菜花の、菜の花の葉っぱあるじゃない、菜花の、苦味がない甘みのああいう、っていう風に思っていただくと、で春出てくる野菜だから今の時期はないんですけれども、はい、で特に川崎の北部多摩区のなんかすげ、稲田堤の周辺あたりで、まあ、ずっと長くずっと作られていて、はい、それでそこをずっとこう中心でやってきていたその高橋浩二さんっていう農家との私5年ほど前に、たまたまその時のらぼう菜知らなくて、で食べる会っていうのを友達に誘われて、はい、行ったらそこに高橋さんがいらしてて、
作ってる方
ね、そしたらまさにその時に、はい、その私が10年前にその全国で、農業体験をたくさんやってるっていうのと、高橋さんが多摩区とか北部の小学校15校にのらぼうの植え方を教えに行ってるんだっていう話を聞いて、もうそこでピッとつながって、それから追っかけ、高橋さんがじゃあ学校行くときに、まあ私も行かせてくださいって言って、で学校について行って、それで大体その植える前にいろんなのらぼうはこういう野菜だよとか特徴とか、あとちょっと自分たちの生き方の話までをして、それで植えて帰ってくるって言われたんですけども、それでもうやはり見せられて、そういう人に見せられて、でやっぱりすごい応援したいっていう風に、はい。
やっぱりだからそのね作物のらぼう菜が美味しいのはまあもちろんなんだけど、それをこう作ってきた高橋さんっていうその、おじいちゃまなんですよ ね、
そうですよね、
出会ったっていうその人っていうところなんですね、清水さん、
そうですね、やっぱり農家の人って結局土地ってこうつながってるから、結局自分一人ではできないじゃないですか、
そうですね、
こっちお隣に、ご迷惑をかけるとか、水とかもこうね水路でこうみんなで共有するっていうような形でやってきてるものなので、そういうところの意識ってやっぱりすごい大事にしなきゃいけないし、今やっぱりすごい欠けてきてる部分っていうか、まあ私もちょっと苦手な時もあるんですけれども、やっぱりこれは大切にしていかなきゃいけないことだなって、それでそういう地域の子供たちをこう広い目でこう応援していくっていうか見守っていくっていうので、のらぼう菜が高橋さんは自分のこう大切な野菜として持ってたんで、それを毎年秋になると学校に持ってて、頑張って育てるんだよみたいな。
そのね、高橋さんの、まあ、生き方というか、のらぼう菜への思いとか、あとはもちろんそののらぼう菜の、栽培のコツとかをね、まとめて、あと美味しい食べ方なんかも紹介してくれてる、本が、出版されまして、これの出版に、編集に関わってらっしゃるんですよね、清水さんはね。これもね、ぜひ、手に取って読んでいた、私今、図書館でね、借りてね、読んでるところなんですけどね。
高橋さんが、確か、市になんか、 かなりの数を寄贈してくださって、
それが、私中原図書館で借りたんですけど、うんうん、普通の棚には貸し出し中だったから、うん、郷土資料から借りてきました。うん、貸してくれるってことだったので、
はい、
だからもう郷土のそう資料だと思う、これは本当に。
そうですね、だからそういう風に生かされていて、なんか嬉しいなと。
ね、そうですよね。
寄贈してどっかで眠ってたら、
そうそうそう、ね、ちゃんと借りてる人がいましたからね、私の他にもね。
嬉しいです、そこに借りてもらえるっていうのも。
でね、その高橋さんの思いを、はい、まあ、もっともっと、まあ、伝える、うんうんうん、残すっていうことで今紙芝居も作ってるっていうふうに伺ってます。そうです
ね、はい、特に、高橋さんは残念なことに昨年の12月に ね、この本をできたのを見届けていただいて、まさかお元気だったんですけども、やっぱり89歳でお亡くなりになられてしまって、 ね、それでやっぱり子供たちに話してたことを、絶対つないでいきたいって思って、それでその紙芝居にしたいっていう風に思って、で、まあ授業にくっついていってたのが私だけだったんで、
追っかけですもんね。
そうなんですよ。で、テープとかも撮ってたんで、まあそれから、ちょっと起こして、それで一緒にこう活動してるメンバーとかも、にも相談しながら、ほぼその大体の形が今できて、それでちょっとこれを今度子供たちにも実際にやってみてもらってから、最終的に本番を、本ちゃんを作ろうと今、はい、うんうん。やっぱり残したいんですよね。やっぱり残さなきゃいけない、その、
だと思う。うん、なんか、そう、残していかないとやっぱなくなっちゃうし。
そうなんですよ。だから本を作った時にすごいそれを思って、うん、それまでわわわわ、口で、いや、なんか野良ボーナーってすごいんですよとか、いろいろ言ってたんだけど。
耳に入ってました、私の耳にも。
これが出して、世に出したことで、うん、本もね、やっぱり、うん、なんだろう、一つのこう形にね、あ、形にするってこういうことなんだってすごい学びましたし、でも全国に行っての書店に並んだってこともあって、全国からいろいろ会ったこともない方たちが、
反響があったんですね。
はい、反響があって、もうそれもすごい励みにというか。
川崎のだから、野良ボーナが日本に、日本というか全国にね、広まっていくっていう嬉しいですよね。
そう、だから、よりみんなで大事にしなきゃいけない
らし
い。
そうですよ。そう、だから、12月になんか野良ボーナの田植え会もするって。
はい、12月の4日
の日に、教えてください。
多摩区になる、都会中ビレッジの方で、はいはい、10時半から、うん、高橋さんの、奥さんにも来ていただいて、
はい、
高橋さんの植え方で、都会中ビレッジに、野良坊の定食をします。
高橋さん流で。
そうです。高橋式と、
そうですよね。高橋式ね。残さなきゃいけないですよね。
絶対に、まあ、こまごま手間がかかったりするので、なかなかその実際のこの、まあ、農家さんになかなかこう、普及も難しい部分もあるんですけれども、うんうん、まあ、逆にこう、非農家の自分たちだったら、逆にできるっていうこともあるので、まあ、両方からこういろんな方の方向でみんなでやるようになればっていうことで、はい、12月の4日の土曜日の10時半から一応都会中ビレッジの方で、はい、計画をしています。
わかりました。ありがとうございます。
ぜひまだまだ来ていただけますので、ご興味のある方はぜひ、はい、
はい、じゃあその、はい、参加したいっていう人はどうしたらいいですか？
都会中の、ビレッジの、Facebook と、それから、はい、野良坊プロジェクトの Facebook の方でも、その案内を載せますし、はい、あと、まあ、私の清水真由美個人の方でもご案内はしますので。
じゃあ、はい、今聞いて興味のある方は、都、は、会、い、カタカナでね、都会田舎ビレッジで、はいはい、Facebook を見てもらおう。
う
ん、じゃあ、
ね、
はい、そうしてください。ぜひ、
はい、ぜひ、
12月の4日、
はい、土曜日、
土曜日10時からだそうです。
はい、
10時半から、はい。はい、ぜひ、なんかお弁当も作って。
そうです、そこの畑で作った農家飯イベントが割と人気で、DJ 恵子さんとかよくご存知だと思うんですけど、
私も実は参加したことがあるんですけど、はい、お邪魔させていただきました。
ついて、はい、はい、
美味しかったです。
美味しいよね。美味しい、本当に美味しい。ぜひ、ね、興味ある方、ご参加ください。はい、じゃあね、本当、時間も限られてまいりましたけれども、はいはい、最後に、はい、ご自身の活動を通じて、清水さんが何を伝えていきたいか、私は聞きたい、
うん。はい、やっぱり食べることって、もう本当子供から大人、みんな食べるじゃないですか。
うん、食べます。
一番、こう、いろんな、交流ができる、させたい、何の苦労もなくっていう言い方もおかしい、交流できるっていうことの一つのだと思うんですね、食べることっていうのは、はい、それともう一つはやっぱりもう今川崎で残って頑張ってらっしゃる農家って、まあ本当 すごい人だと15代とか先代は江戸からやってますみたいなお家もあるし、やっぱりこの土地に必要だからそれで続けていらっしゃってる、うんうんうん、でだからそういう畑があるから、まあ、ちょっと涼しい風も来るとか、そういう緑のねあれも感じられたりとか、その農産物のことも考えることができるので、やっぱり地域のでできた農産物をまあ、非農家である私たちが、こう、食べながら一緒に、こう、農家と、まあ、みんなで、こう、多世代で、つながりを作っていくっていうのが、この活動で、はい、求めていることなんですね、はい。
これなんか、はい、お顔のね、表情が本当になんかもう、なんて言ったら、方法が、本当になんかね、ほがなんか、なんか、大地みたいな感じもあるね。なんかね、そう本当に、伝わってきたと思います。リスナーさんも本当に受け止めてくださってると思います。はい、いやー、たくさんお話を伺いたいんですけども、お時間もございますので、はい、本日のね、ご出演改めてご紹介いたします。川崎育ちの農産物で、美味しい、楽しいコミュニティ作りを行っていらっしゃいます。川崎食と農のコミュニティ代表の清水真由美さんでいらっしゃいました。本当に今日はありがとうございました。番組の最後にですね、プレゼント情報もお伝えしますので、皆さんお楽しみに。最上ゲストさんトークコーナーでした。さあ、ここでもう一曲聴いていただきましょう。清水真由美さんがハマっていた朝ドラの主題歌です。バンプオブチキン七色。
体調に変化？健康診断で異常があった？そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も。外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して、佐藤クリニック。
中原区で創業100年、建築、リフォーム、資産相談、お部屋探しなら、ジェクトにお任せください。注目は楽器が弾ける賃貸マンション、ジェクト施工のサウンドステージは内覧受付中です。まずはジェクトホームページをご覧ください。ピアノ演奏は社長の市川がお届けしました。
毎週木曜日午後2時からお送りしています。川崎ショータイム稼ぎスイッチオン。続いては今日の1分防災のコーナーです。災害時におけるラジオの役割、重要性を知っていただこうという思いで発信しております。ルジョーネさん、お願いします。
はい、お願いします。最近はね、ちょっと大きな地震がちょこちょこ起きていますので、その地震が起きた時どう行動するか、新常識、新しい常識となっているんですけれども、ご紹介させていただきたいと思います。はい、まず、地震が来たという時に、キッチンでね、今日もね、お野菜でお料理するって話が出ましたけれども、キッチンで大きな地震が出た時は、まず、火を消すではなく、その場から速攻離れてください。ね、今までは、火を消しましょうというふうにね、聞いたことがあるかと思うんですけれども、うん、現在のガスは、震度、5度の揺れで自動的に消える装置が、ほぼほぼもうついているそうなので、はい、まずは逃げて、自分の身の安全を最優先にしてください。はい、で、火の元の確認は、出火した場合の初期消火など、揺れが収まってから慌てずに行ってください。
はい、
で、その際は、スリッパなどを履いて、足などね、怪我されないように気をつけてください。また、トイレや浴室、聞いたことがあるかもしれないと、聞いたことがある方もね、いらっしゃるかと思うんですけれども、そこが、昔はね、安全というふうにされていた時期もあったと思うんですけれども、うん、閉じ込めの危険性があるので、うん、トイレや浴室で地震を、があったら、まず速やかに廊下に出て、身の安全を、はい、確保してくださいというふうにね、防災の情報もどんどん新しく更新されていますので、ここの1分防災でどんどんお伝えしていけたらなと思います。
ありがとうございました。ルロ姉さんでした。以上、今日の1分防災でした。さあ、生放送でお送りしている川崎ショータイム稼ぎスイッチオンですね、はい、いただいているお便り、今日たくさんいただいてるけど時間の関係で少しでごめんなさい。時間の限りルルーメさんお願いします。
はい、まずはひとみさんからいただいております。
ありがとうございます。
はい、ご出演おめでとうございます。川崎市民活動センターのメッセージボードの写真嬉しいです。
とのこと
で
Facebook のコメントかな、ね、ありがとうございます。清水さん
でしょうか。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして、とぐちゃんさん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
某ラジオ番組で川崎区、下並木 のカリン通りのカリンが紹介されていました。先週収穫されていました、うん、うちの近所でカリンを育てるなんて知りませんでした。
カリン育ててるんですか、ね、知ってました。あら知らなかった、
ねね、ありがとうございます。トガちゃんさん
ありがとうございます、
はい、そしてあけみさん、
あけみさん、はい、ありがとうございます。
はい、スイッチオンファミリーの皆様こんにち は。ちょうど今は秋野菜が美味しい時期ですね、うんうんうん、最近私が食べた秋野菜はキノコ類と、うん、秋野菜になるか分かりませんがカブを食べました。いいですね、うん、キノコ類はしゃぶしゃぶ屋さんで和風だしにごまだれで食べ、うん、がカブは自宅で簡単な浅漬けにして食べました。いい、皆様は何か秋野菜食べましたか。
ルロネさん、
私はやっぱりねキノコ、
キノコいいよね、
ご飯とか
キノコは食べたい、ね、ありがとうございます。皆さんもね、ありがとうございます、秋の食楽しんでくださいということで、ね、たくさんのお便り、ね、
そうお便り、はい、ペコちゃんさんと、あと、アール佐藤さんと、うん、あと、あ、ガクさんも先ほどお便りをお読みしましたね。
いっぱいありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
そして、たまっちさんのふるさと情報の前に、プレゼント情報をね、紹介させてくださいね。先ほど、本日のゲスト、川崎食と農のコミュニティ代表清水さんがご紹介されていました、のらぼうなの本、清水さんが編集にかかった本、これをですね、なんと、一冊、リスナーさんにプレゼントということでいただいておりますので、締め切りは来週の番組終了午後3時まで、はい、ご希望の方は番組ホームページの、メールフォームから住所と本名を、ご記載の上ご応募ください。たくさんのご応募お待ちしております。抽選で、発送させていただきます。清水さんご提供ありがとうございます。玉木さん大変ということで、プロサポ情報10秒、20秒
フロサポ今週はゲームがないのですが、うん、日本代表結構フロンターレの選手出ています。そうですね、で解説の配信の方ダゾーンは健吾さんが解説で、
さん
その健吾さんの映画明日からです。
やったー、そうだそうだ、
よろしくお願い
します。よろしくお願いします。今日短め。ありがとうございます。ゲゴの、ね、映画も今度、レポお願いしますよ、玉木さんね。
はい。
さあ、ということで、いつも忙しいところをたくさんのゆとり、そして最後までお聞きいただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございました。
川崎ショータイム稼ぎスイッチオン。この番組は各社の提供でお送りしました。最後にご挨拶をいきましょう。せーの、さようなら。